がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク金峰殿が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。金峰殿福音の光、ご案内は
ラジオ牧師増田博史と
小林香苗です。
おはようございます。お元気ですか？もう少しで桜の季節を迎えますね。自然を見つめ深呼吸しますと、季節を創造された神様に感謝したくなります。小林さんはいかがですか？
私も自然を見ると感謝の心が溢れてきますね。特に暖かい春を迎えるこの時期は、寒い冬を乗り越えたご褒美をいただけているようで、とても嬉しくなります。
なるほど、はい、では今朝の番組のご案内をお願いします。
それでは福音の光、今朝のプログラムをご紹介しましょう。金峰殿の協力協会、日本イエスキリスト教団花天教会の薮野純一牧師の聖書のお話、同じく花天教会の信徒北田陽子さんの信仰体験談をお届けいたします。それでは今朝の協力協会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのは日本イエスキリスト教団花天教会です。花天教会は東大阪市森河内西1丁目にあり、 JR 学研都市線花天駅から歩いて10分ほどのところです。1950年に創立され、今年で75年を迎えます。毎週日曜日には礼拝を捧げています。礼拝は日曜日の午前10時30分から始まります。教会が初めての方も歓迎します。ぜひ一度お越しください。また聖書に関心のある方には個人的に聖書の学びを行っています。教会の電話番号は 06-6782-8710 06-6782-8710、 住所は東大阪市森河内西 1-29-18 です。皆様のお越しを心からお待ちしております。花天教会をご紹介いたしました。それではこの教会の薮野純一牧師の聖書のお話、ただ一つ求めるなら、お聞きください。
本日はソロモンという人物を紹介します。彼が王になって間もないある日、夢の中で神様が、あなたに何を与えようか願えと言われました。ただ一つ求めるとすれば何を求めますか。これは私たちの進化を試される問いでもあります。ソロモンは国を治めるために善悪をわきまえる知恵を神様に求めました。それは神様の御心にかなうもので、願い通りの知恵が与えられました。ところが彼は神様から離れていってしまいました。神様から離れたソロモンは、平和な時代に必要でもない軍備を拡大しました。国の意向を内外に誇示するためでした。次に貿易を行い、富を得ました。さらに神殿と宮殿を建築しました。これらの建築に20年が費やされました。貿易によって得た莫大な利益と国民からの税と強制労働がつぎ込まれたのです。中でも彼が行った最悪のことは偶像礼拝でした。唯一で誠の神様を礼拝するイスラエルにとって、これは許されない背信行為でした。彼が偶像を拝むようになったのは、多くの外国の女性を妻に迎えたからでした。 彼女たちは自分の国の偶像をイスラエルに持ち込みました。ソロモンはこれらの偶像に心が惹かれていってしまい、偶像の前にひれ伏したのです。長年の強制労働に疲れた国民の目に、大勢の女性を囲い偶像に功を捧げる王の姿はどのように映ったでしょうか。知恵を誇り、力を誇り、女色に溺れ、贅沢を尽くし、国民の生活を顧みなかった彼が、善悪をわきまえる知恵を授かったとは、とても考えられません。確かに知恵そのものは悪ではありません。しかし、いかなる知恵も、知恵の源である神様から離れては、決して人を幸福にしないのです。ノーベルは平和利用を願ってダイナマイトを発明しましたが、悪用されました。原子力エネルギーは有用でしょうが、一旦事故が起こると深刻な問題となります。私たちはソロモンを見て笑う資格はないと思います。一体何が間違っているのでしょうか。そのことがわかるまで、神様はソロモンに倦怠と疑惑という懲らしめを注ぎ込まれました。虚しく日が過ぎていく間に、やがて彼は自分の過ちに気がつき、ついに神様に対して悔い改めました。神様の懲らしめの中で、神様こそ人間の幸福そのものであるということを発見したのです。かつて神様から、あなたに何を与えようか願えと問われたとき、知恵ではなく知恵の源である神様を求めるべきであったのです。あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよ。これはソロモンが人生で味わったすべての経験に基づく言葉です。私たちが神様の祝福のうちに生きることができるように、神様は私たちを作ってくださいました。神様から離れた人間にも、神様は愛を示されました。神様は若い日に覚えよと語られます。若い日とは今を指しています。今日、この時にあなたを作り、あなたを愛し、あなたを救ってくださる神様を覚えなさいというのです。神様があなたに呼びかけておられる今こそ応答しましょう。すべてのものは神様から与えられます。まず神様を覚えましょう。神様は私たちをお作りになり、限りない愛を注いでくださっています。私たちが真実なものでなくても、神様は真実なお方で、私たちを救いに導いてくださいます。今日から創造者なる神様に信頼を置いて歩み始めましょう。
続いて、同じく花天教会の信徒、北田陽子さんの信仰体験談、私を導いてくださる主、お聞きください。
私は、日本イエス・キリスト教団花天教会信徒の北田陽子と申します。これから私の体験談をお話しします。私は1945年、終戦の年に兵庫県丹波の田舎町で5人兄弟の末っ子として誕生しました。両親や兄、姉に可愛がられ、のんびりと成長しました。23歳の時、両親や兄の大反対を押し切って結婚したものの、数ヶ月で離婚となってしまいました。実家に戻ることもできず、姉の家に居候させてもらいました。もう立ち直れないと思っていたそのような時、教会のトラクトを手にすることがあり、教会に通い始めました。聖書を読むうちに、12年間病気に苦しんでいた女性がイエス様の衣の房に触り癒され救われるという出来事を知って、 私もイエス様にすがらせてほしいと切に望みました。それから洗礼を受けて、さあこれからは信仰生活を全うしようと心出したのですが、またしても自分勝手な不しだらな生活を繰り返すようになり、異性問題で苦しまなければならない状態を作ってしまいました。そんな時、父なる神様は一人の男性と巡り合わせてくださり、沿わせてくださいました。今度こそクリスチャンホームをと望んでいたのですが、夫は教会に馴染めず、日曜日は夫婦二人きりで家庭礼拝を捧げていました。40数年という年月の間、本当にいろんなところを通りましたが、主はその都度、私に帰れと語りかけてくださいました。2013年に夫は召されました。悲しみに沈んでいる私を、主は憐れみをもって包み込んでくださり、再び教会へと導いてくださいました。聖書の中に、イスラエルの聖なる方、あなたをあがなう主はこう言われる。私はあなたの神、主である。私はあなたに益になることを教え、あなたの歩むべき道にあなたを導く。イザヤ書48章17節とあります。主は私を生まれ変わらせ、育て、養ってくださいました。主に背いて罪を重ねてきた愚かな私のすべてをご存知の主は、私を信仰の道へと歩ませてくださいました。一昨年は転倒して手首を骨折して手術を受け、昨年は発作性のめまいで緊急入院しました。自らの年齢を自覚させられる怪我や病気でしたが、主は癒しの御手をもって回復させてくださいました。父なる神様、イエス様により頼める幸いを心から感謝しています。
さて、金宝殿とは、正式には近畿福音放送伝道協力会といい、近畿地方を中心に活動する協力教会と個人支援者によるクリスチャンネットワークです。あなたの町にも金宝殿の協力教会があります。今朝は奈良県にある協力教会の一部をご紹介しましょう。
奈良市鳥見町 2-19-11 近畿福音ルーテル教会、西奈良ルーテル教会、奈良市富岡は西 1-19-18 日本ペンテコステ教団富岡キリスト教会。ここまで奈良県にある協力教会の一部をご紹介いたしました。
今日は日曜日です。金宝殿の協力協会は、あなたのお越しを心よりお待ちしています。お祈りします。神様、自分中心に生きるとき、私は幸せではありません。あなたを中心に、あなたの言葉、聖書に聞いて、安全に安心して暮らせますよう、私を助け、ガイドしてください。主イエスキリストのお名前でお祈りします。アーメン。
ではここで金宝殿聖書通信講座のご案内です。聖書を初めて読まれる方、以前に読まれたことがある方も、どなたにも楽しく学べる聖書通信講座、最初のコースは聖書入門。聖書や福音について分かりやすく書かれ、あなたのお好きな時間に自由なペースで勉強ができます。 テキスト代は600円です。ご希望の方はおはがきにおところ、お名前、お年、それに聖書通信講座希望と書いてお申し込みください。振替用紙を同封してテキストをお送りいたします。なお、聖書をお持ちでない方には新約聖書を無料でプレゼントしております。こちらは新約聖書希望と書き添えてお申し込みください。宛先は郵便番号 530-8692 支所箱215、郵便番号 530-8692 支所箱215、金宝殿福音の光の係です。あなたもご一緒に聖書の勉強を始めませんか？福音の光、ご案内は
ラジオ牧師増田博史と
小林かなえでした。
聖書の言葉、あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよ。
それではまた土曜日朝4時30分に